皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月29日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は怒りを想像力にという話です。実は怒りを想像力にという言葉はですね、NSP 日本再生プログラム推進フォーラムをですね、私が理事長を引き受けて最初にこう動かした時のキャッチフレーズなんです。今はそれこそ健康立国とかですねいうお話、あるいはたまり場っていう形でやっておりますけども、私が最初 NSP 引き受けた時はですね、研究会ってやってたんですね。いろんな理事たちが各分野ご専門の分野についてですね研究会を開いて、で皆さん呼んで一緒に研究するという勉強するというそういうことでやってたわけであります。小泉内閣はもう終わったと思うんですね。で民主党政権の頃だったかな、民主党政権の頃だったんじゃないかと思うんですけども、でやっぱり当時の標語はですね、私は怒りを想像力にというふうに言いまして、で当時の NSP のですねこうシールはマークはですね、日本列島にですねこう炎が燃えてると、そういう、結構派手な、な文様だったんですね、マークだったんです。で今でもそれ探すと残ってると思いますからね、昔の NSP のページどっかに残ってると思いますけども、怒りを想像力って意味はですね、まあとにかく安倍内閣、その前の、民主党政権、さらにその小泉内閣、人々は怒ってたわけですね。まあ今から考えれば全部それアメリカの戦争屋に、蹂躙されていた時代なんですよね。政権変わったり党が変わったりしても、所詮はアメリカの戦争屋が日本人を蹂躙していた時代ですから、怒りが出ることは間違いない。しかしこの怒りは想像力に変えないとダメなんだよという話をして、それでみんなで勉強会やりましょう、研究しましょうって話になってたんですね。喜怒哀楽って言葉ありましてですね、怒りも実は重要なエネルギーなんです。はい、怒りというのは瞬発力が結構大きくてですね、怒りから始めるとですね物事を急速に進むってことは珍しくないんですね。でその怒りだけだと破壊しかありませんから、その急速に盛り上がってくるこのエネルギーを想像力に変えていきましょうということなんですね。でそれはやっぱりすごいことだと私は思うんですね。人間ってやっぱり確かに立派な生き物でありましてですね、こう何か作るっていうのはすごく大きな、エネルギー必要としますよね。でなんかやっぱり、億劫だよね、なんか新しいものを作るっていうことは億劫な話で、今日にでも明日にでもすぐやればできそうだけども、めんどくさいからやらないってこと多いじゃないですか。しかしもう怒るとですね、ここでやらざるを得ないと。どういうことなんだ、これでこんなことねやるはずじゃないんだけど、やるしかないじゃないかと。あるいは怒りを鎮めるためには具体的に何か考えて行動しないと怒りが鎮まらないということはよくあるわけですね。なんか問題があれば問題に対処して問題を解決するとか、あるいはなんか自分が不当にですね、なんかその搾取されてると思ったら、搾取を解消するために、知恵を絞って行動するってことをやらなきゃいけませんよね。その、怒っていきなりですね、つかみかかったって、搾取の解消になりませんから、こうやってやって、そうやってってやると。そういうふうに考えてくると、今度逆にですね、じゃあなんで搾取されたのかと、搾取の原因はどこにあるんだと。そもそもなぜ搾取されたのか、それが分からないとどこをどうつねれば搾取が終わるかって分かりませんし、でじゃあそもそも搾取されたってことはこちらが 弱ってるってことだから、なぜ弱ったんだと、今までは搾取なんかされてなかったからなぜ弱ったんだと、その原因は何なんだと、で具体的に何がまずくて弱っちゃったのかと、そこ全部探してって、じゃあ搾取を跳ね返すためには相手の急所はどこにあるんだと、相手はどういうつもりでその搾取してるんだと、彼は何が欲しくて、そして何を怖がっていて、どれぐらいの実力がある のかということを考えて、でどうやって戦うか考えるわけですね。政治の舞台で戦ってもいいし、言論で戦ってもいいし、それからそれこそですね、外国を味方につけて戦ってもいいわけですね。 アメリカの搾取で困っている国は世界中ありますから。でもそれは戦いになり方は自分で決めればいいわけですね。彼らが決めることではなくて、搾取する側との戦いの戦い方はこちらが決めるべきことですね。で、自分たちのやり方と、まあ、将来の方向性考えて戦い方決めればいい。そっと当時私はですね、思ってたのは、そもそも清和会でしょ当時ね。はっきり言って清和会の時代はですね、あれ別にあいつら何にもないんだよね実際には、もう竹下登以降そうだと思うんですけど、っていうかまあ中曽根以降なのかな。こうまあ当時のことは聞いた話で少し自分もね携わったことありますけども、まあ仕事でね、だって中身ないんだよね、アメリカの属国野郎なんていう連中はですね中身ないわけですよ。だからこうメディアが作ってるわけだな。メディアが作り上げた虚像がですねなんか動かしてるわけでありまして、だからその日本どうしようなんて言ってですね虚像の部分につかみかかっても一切には何にもないんだよね。だからなんかまあ平成の時代も思い出すとですね、これは政治が動かなきゃダメだなと思うことよくあって、まあ、いろんなチャンスにですね政治家に会うこともありましたけども、空っぽなんだね、特に自民党空っぽなのよ。だから何にも話なんだよね。逆にあんな奴らを非難して潰したって何も起きないってことはわかるわけですよね。で、役人もだんだんそうなってたんですよ。昔は役人を威張ってましたからね。それこそ今トランプがですね、その顔のない役人たちが人々を支配してるって言ってるでしょ。日本なんかもろそうでしたね。昭和の後半かな、昭和の末期、末期ですね。役人たちも金もらうようになってですね、いろんな形で、まあ、豊かになってたでしょう。役所も個人的にもね。まあ、威張ってましたね。だからトランプが言ってるディープステートの中の役人ですね、要するに政権変わっても俺たちがね、の役人たちが利益をね守り続けるという、あれ日本でもありましたもんね。でもあれどんどん飛んでいきましたよね。で、まあアメリカを味方につけた連中だけはね、アメリカの戦争や味方につけた役人だけはね残りましたが、それも次々と後退していきましたよね。だからもう今の日本ではなかなかそういう安定的な役人の利権でもなくなっちゃったんじゃない。いつ引っぺがされるかわからないのね。そういうやつか、よほどなんかチンケなやつか、どっちかじゃないかと思うんですね。で、そうなってくると、まあ、なんていうのかな、それ潰そうとって言ったって、どうもならんし、しょうもない話だし、で、何か言ったって何もできないわけですよね。その、まあ言ってみると、自分で何も行動しないし、できないし、でよくわかんないし、ましてや海外のことだとか、アメリカどうなってるのか全然興味もないし、言ってみれば言われた通りやったら自分の職が安泰だと次の選挙も通るぐらいのものですよね。話にならないわけですよね。で、そうなってくると、ほら、ここ行ってもダメだなと。大企業の方はほら、海外で儲けたりした時代でしたからね。海外で儲けたり、リストで儲けてるから、新しいことなんかやんないわけですよね。嘘吹いてるわけですよ。新しいことやるから失敗するんだと。昭和見てみると。ね、昭和のバブル崩壊の時はですね、新しい客先にどんどんどんどん積極的な貸し出しをして失敗したんだと。あるいは積極的な投資をして失敗したんだと。だから何もしないのが一番いいんだと。安定的にですね、配当を払えるんだが一番いいだろうって嘘吹いた時代ですよね。そこ行ったって何もなりませんわね。そしてやっぱりですね、これはもう頭切り替えて、何かゼロから想像するしかないと。それで私はですね、その怒りを想像力にという言葉にこうしてったんですね。この想像っていうのはですね、まあゼロから作るっていうような意味なんじゃないですか。最初に予算があるとか、最初に人がいるとか、最初に組織があるとか、最初に利権があるとか、そういうんじゃなくて、何もないとこから作るのがまあクリエイティブな物事の動かし方、作り方だと思うんですね。だからその勉強っていうのもですね、広く学ばないとね。ただ単に政策を学ぶっていうんじゃないですよね。政策を学ぶっていうのは、ね、中途半端な話で、結局じゃあ政策を学んでどうするのって話ですね。それ言ってみれば、官僚制度という、一つのマシーンを動かすためのプログラムが政策でしょう。マシンを動かすための、まあ、手続きがどのように動かすか書いてあるのが政策ですよね。だからそもそも官僚制度がないところで政策なんか意味ないですよね。 方針っていうものがあるかもしれないけどね。で方針があったらあと自分たちで戦略を作っていくわけですから、それは別に政策とは言わないですよね。で別に政治家とか役人とか関係ないわけで、こういう方針でこうやろうって決めたらそれでやっていけばいいだけの話で、政策じゃないよね。それね、政策ってあくまでも官僚制度があるから、で政策っていうものがプログラムとして載るわけでありまして、だからまあ一応表向きはですね、政策提言って一応言っとったんですね。で実際まあとにかく提言もしましたよ。しかし何にもないわけだけどね。いや、あの 役所とかですね、ほな政治行ったってね、今回の五輪見ればわかるでしょ。全部さ、利権を自分たちで事前に割り振っちゃったわけよ。ね、あの利権を全部自分たちで割り振っちゃってて、役人もそれにつながってるだけだから、見せかけですね、全部ね。人から話を聞くなんてものはバカみたいな話よ。結局まあ政策提言と思って言っとったけど、何もないから自分たちやってたわけですな。でも正解だったな、あれでね。うん、あれでまた本当なんかね、役所に潜り込もうだとか政治に潜り込もうなんて言ったら、とにかく無駄な時間を過ごすだけだったですね。一番簡単って言ったら簡単に見えるんですよね。政策作って政治に持ち込んだり役所に持ち込んだり、その簡単に見えるんだけども、そんならもっと大きい利権屋が上でさ取り仕切ってるわけだから、この連中の利権の前には吹けは飛ぶようなもんだから、そんな持ってったって始まらないし、まさにトランプみたいなやり方だよな。一旦退いて彼らがそのね、彼らのやり方やらしてみて、見事にずっこくるのよく見てると、見事にずっこくるのよく見て、ほれ見たことかだと、で考え変えさせて、じゃあその後何が悪いのって言うと、要するに官僚制度に頼ったのがまずいわけでしょ。結局じゃあなんで日本にですね戦争をやげるかっていうと、日本の官僚制度を使って金を巻き上げる、あの田中角栄が作った方式だよな。その国債を発行させて法律を作って、この金をみんなでね山分けするという、あのシステムをいいなと思って、でこれを小泉の時代に日本国内の利権からアメリカの利権にすげ替えちゃって、で日本国内の利権の場合はインフラ整備とかね、あの農業構造改善事業とかそういうのが中心だったんだけど、アメリカの利権にすげ替えると今度は安全保障という言葉でいかないとすげ替えができないんで、安保だ安保だっつってこの金持ってっちゃって今に至ってると、こういうわけですな。したがって所詮はその官僚制度を誰が使って金を抜くかだけの話になっちゃってるわけですよ。ね、原発だったってそれは太陽光だって何だって全部官僚制度を使って法律まで作って金を抜くと。ですから法律作って金を抜きますから、役人にも政治家にも民間にも外国人にもちゃんと金が渡ると、こういうふうにしてやってるだけのことだね。単なる金儲けの国庫強奪のですね、まあ、商売やってるだけのことですよね。だからそこを持ってっても始まらないわけですね。新しいことなんかやるはずもないし、でやっぱりこう自分たちでやってみるといいですね。ですからこう本当にいろんな方を長くお使いしてるといつも感じるんですけども、やっぱ最初はこう怒ってる方って多いですね。別に世の中に対して怒ってるとね、こんなはずじゃないと、おかしいと。で当然なんですね、怒らない方がおかしいですよね。でしかし怒ってて、まあ誰か何とかしてくれないかなと、政治家が悪い、あいつが悪いって、最初思うのそれ当然なんですけども、そのうちだんだん事情が分かってくるとですね、これは怒ったって仕方ないわよと、あいつらそもそも頭悪いし行動力ないし何もできないわと、ヘリクスばっか下してですね、ヘリクスばっか言いながらですね、自分の金儲けしかやっとらんわとあるいはなんかですね、本当にこうわけの分かんないことしかやっとらんわと気がつくわけですよ。ちっと思慮深い人はですね、そうしたらもう自分でやる気がないと腹くくれてくんですね。自分でなんかいろんなね、新しいたまり場開いてみたり、転職してみたり、胸起こしやってみたり、そういう人たちが平成続々と出てきたんですよ。でそれで今あるわけですね。でもう一回そういう時期だね、私は思いますけども、今改めて怒り持ってる人多いと思いますよ。それはやっぱりこのどうして怒りになるかっていうと、日本を今までさ抑え込んでた連中ね、たかりやってた連中、ゆすりたかりやってた連中がいよいよ消えていくわけですよ。そうするとそいつらに対する責任追及とか、ゆすりたかりのアメリカのね、イギリスアメリカの手下やってた連中に対する怒りがですね、止まらなくなりますよね。打ち壊しになりますよ。で当然逃げますよ。戦争終わるとですね、戦争中威張ってた憲兵なんかもさっといなくなっちゃったでしょ。軍需産業は解体してみんなどっか行っちゃったでしょ。ああいうふうなんですよ。私は知りませんってみんな逃げちゃうわけよ。ね、でそれはある程度責任追及やると思いますけども、 要するにこいつら能力がないから国が潰れたわけでありましてね、能力ないから潰れたんで、そいつら引っ張り出してきて次何かやれったって何もできないわけよ。今更さ、もうそうでしょ、役所ださ大企業だと行くのは変な人って行かないですよね。本当になんか次の時代作れそうな人はたまに間違えて行くとですね、もうすぐ辞めちゃいますよね。そういうところにたまに間違えて就職するとですね、すぐ辞めちゃうじゃないですか。だから自分でやる気はないんだって。自分でやって人と連携する以外ないんですよ。唯一の道ですよ、それが。で、だから最初は時間かかるんじゃないですか。考えまとめて第一歩踏み出すまでもちょっと時間かかるし、第一歩踏み出してから次々物事が回り出すまでもちょっと時間かかると。でも真剣にやればですね、数年でね、人って随分立派なものできますから、やっぱりその行動力、そのエネルギーはどっから来るのかっていうと、やっぱ最初の怒りなんじゃないかな。これやってられないと、ある種の正義感だよね。これがやっぱり大きな、まあ原動力になって、モチベーションになって、その人を動かしていくと、組織を動かしていくということだと思うんですよね。まあ戦後の人たちっていうのは、戦後作った人たちは、まあ戦争に対する怒りだよね。日本が戦争にどんどん巻き込まれていって300万人が死んだと、まあ、そういう戦前の人々、戦前のリーダーたち、それから戦前のシステムに対する巨大な怒りってものがあって、それがその戦後の日本をですね、ああいうふうに二度とやっちゃいかんと、日本を作り出さなきゃいかんというふうに変わっていったわけですね。でその力っていうのはですね、まあ CIA だとかね、統一教会だとか、岸信介たちがですね、日本をですね、もう一回戦前に戻してですね、戦争をやらせようなんていうね、ちんけな策略なんかをはるかに超える大きな力があったんで、だからまだ日本はそれでもちゃんとやってんじゃないですかね。でまあ彼らもですね、もういよいよなんか追い詰められたと見えて、もう今日にでも戦争だ、明日にも戦争だと一生懸命もがいているようですが、なかなか実現している様子がないですよね。やっぱこのあたりは、戦後の日本なんかも人々が怒りをですね、想像力に変えたんで、まあ戦後の、まあ、復興になってたんじゃないかと思うんですね。一方平成の時代はですね、この怒りをですね、想像力に変えることができなかった。怒ってそのままこうじっとしてた。で何も変わらなかった。でももう物価も上がり始めてる、じっとしてるわけにいかんと。いや私はだから、令和の日本は激しいんじゃないかと思いますよ。何かのきっかけがあるんですよ。怒りはふつふつと込み上げててみんな持ってますよね。怒りに火をつける事件が多分日本でも何か起きるんですよ。あのイスラエルだったらネタニヤフがですね、自分の訴追を回避するためにですね、裁判所の判断を議会に覆せるなんてとんでもない法案をですね、通そうとしていること、これが最後の火つけましたよね。それからやっぱり金融だったらですね、シリコンバレー銀行潰れて、それからクレディスイス潰れたことで、なんかその、火蓋が切って落とされた部分がありますよね。さらにこの政治もこれから総選挙ですよね。出てくるんじゃないですか、いろいろと。NHK の政見放送で思わぬ話が出てくるんじゃないかと、私はこれは勝手に予想してんですよ。政治家女子48党とかあるじゃないですか。ねえ、こんなことを聞きまして、こんなことされましたよなんてビデオと一緒に出てきたらさ、そら怒り沸騰で、でもその怒りが、この長年停滞していた日本を大きく変えるかもしれませんよ。フランスだったら年金改革でしょ。あれはその議会をすっ飛ばしてですね、年金改革を決めちゃったことが原因ですよね。あと欧州全般はやっぱりウクライナ戦争ですよ。結局負け戦ですから、欧州にとってみると。負け戦にですね、心底加担しちゃったわけですから。それはもうですね、怒りは収まらないよね、ヨーロッパだって。アメリカだってそうだね。まあ、アメリカはトランプ出てくるから、その怒りをまさに想像力に変えるっていくわけだな。新しいアメリカを作りましょうっていうことで、バイデンたちは彼らが始末するから、そっちの始末は任しとけと、ディープステートの始末は任しとけと、だからみんなでアメリカ、新しいアメリカを作りましょうと言ってるのがトランプですよね。あれ一番賢いやり方ですよ。悪党の始末は始末でつけて、ね、みんなの怒りはですね、新しい時代の建設に向けましょうって意味ですから、あれはとってもいいやり方だと思いますよ。そういうふうに進んでいくべきですね。ですから日本もですね、実はみんな今動かないだけで、何か火がつくと猛烈な怒りが溜まってますから、一気に噴出するんじゃないかと思うんですよ。で、怒りの噴出がないと明るさは取り戻さないんだよね。 いつまでも怒りを溜め込んでる段階だと、溜め込んでいると本当の明るさって出てこないですよね。だからどっかで必ず怒りが炸裂する局面が来ると思うんです。そっから日本は変わっていくと思うんですね。まあこれからどんな形でですね、世の中が変わっても不思議じゃないと思うんですけども、やっぱり最後はですね、想像力を持って何かクリエーションしないと物事始まりませんので、ぜひ皆さんね、建設的にこの先の行動をしていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、怒りを想像力にということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。